はい、ヨハネによる福音書の20章の今日は24節から一緒に見ていきたいと思います。4月5日今月の最初の日曜日がイースターでしたね。年に一度ですね、特にイエス様の復活を覚える時ですが、まあ、もちろんよく言いますが、日曜日は毎週ある意味、このように礼拝するのもイエス様のよみがえられた日を記念する面もありますね。そして、まあ、5日にもお話ししましたが、イエス様がよみがえられたんですね。で、よみがえってそのまま天に昇られたのではなくて、何回もイエス様が弟子たちと集まって、あるいは会って、そして彼らを教えたり、励ましたりしました。そしてそれも、繰り返し40日間の間いろんな形で、まあ、続いたんですね。まあ、今週、その5日に見た、最初の出会いからちょうど1週間後の、まあ、イエス様との出会い、弟子たちとの出会いについて、まあ、この箇所から、見ていきたいと思います。この時も、まあ、日曜日であり、そしてこの弟子たちに現れてますね。5日の時、先々週ですね、イエス様が、まあ、10人の弟子に現れましたが、その会には、その集まりには、トマスという弟子が留守だったんですね。なのでイエス様とお会いしなかったんですね。まあ、そういうところからですね、今日見ていきますが、見なくても信じる者は幸いということを考えたいと思います。まずこの224ページ、ヨハネの20章の24節からお読みします。12弟子の一人で、デドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時に彼らと一緒にいなかった。それで他の弟子たちが彼に、私たちは主を見たと言った。しかし、トマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ、決して信じません、と言った。8日のうちに弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて、私の手を見なさい。手を伸ばして私の、脇に差し入れなさい。信じない者にならないで信じる者になりなさい。トマスは答えてイエスに言った。私の主、私の神。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですが、ですか。見ずに信じる者は幸いです。この箇所ですね。まあ、結局このように二度イエス様とお会いしたトマスはイエス様を見たので、まあ、信じたんですね。まあ、この箇所の背景を少し考えたいと思いますね。まあ、もちろんイエス様の、死とよみがえりのと、それから現れたことが背景になってますね。イエス様が十字架で死なれ、そして葬られ、3日目によみがえられたんですね。そして墓が空なので、まあ、そこに居合わせた、女性の弟子たちが、天使と会い、 そしてそのここにはおられない、生きておられるというふうにこう聞いたわけですね。後にマリア、マグダラのマリアですね、イエス様とお会いしたり、ペテロも会ったり、エマオの途上の2人の弟子も会ったり、またさっきも触れた10人の弟子がイエス様とお会いしました。そして本当にこの本当にこのそれがイエス様であることを、示すようにこう手と足や脇を見せてですね、そして示しましたし、まあその釘跡の傷も残ってたり、この脇にはローマ兵によって刺された跡もあり、そういうようなこう十字架の、この傷跡が残ってましたし、またそこでイエス様が、魚を食べたんですね。すなわち幽霊ではなく本当に生き返ったんですよという、まあ、栄光された体を持ってますよということをですね、示す意味でそうされました。まあ、しかも、その前回見たように、御言葉からいろいろ教えてくださいましたね。まあ、しかし、トマスはそのような時に欠席だったんですね。そしてまた、そういう意味で彼は見ていなかったので、信じなかったとありますね。信じなかったんです。まあ、トマスはこの十二弟子の一人ですが、最初の夜、最初のあの日曜日の出会いの時にはいなかったんですね。まあ、どうしてたかは書いてません。もしかしたら、本当にこう落ち込んでいて、そして、まあこの留守だったのか、まあ、わからないんで想像するしかないんですね。まあ、ちょっと余談ですが、一つですね、時折あることですが、クリスチャンがこう心がこう萎えたり、こうなんていうか悩んでいるときに、まあ教会を休もうかとこう考えることもありますね。でもそれがきっと最も悪いことだと思います。まあもちろん病気であれば来ることはできませんが、でも本当に、主は私たちの弱さを知っておられますから、教会というものを備えてくださったんです。すなわち、ここでのお交わり、兄弟姉妹とのお交わり、祈り合う、支え合う、励まし合う中で、私たちが、この、信仰の歩みを続けていくわけですね。ですから、まあそういうことはね、ぜひ、トマスに習ってはいけませんね。まあそういうような中でトマスはまあ留守だったんですね。そしてまあお話を他の弟子から聞きましたが、決してその触ってみなければ見て自分の目で見なければ自分の手で触らなかったら、信じませんと、まあ、きっぱりとね、言っておりましたね。まあ、そして、ここにあるようにその傷口に手を刺さないとちょっとすごいですよね。刺してみないと信じませんとね、こういうふうなことまで言ってましたね。ですから他の弟子たちはイエス様とお会いしたことを喜んでいるその1週間を過ごしましたが、トマスはというと1週間ですね、悲しみと不信仰の中で過ごしたんですね。そしてイエス様がでも再びおいでくださったんですね。まあ、今さっき読んだんですね。26節ですね。8日のちに弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が、閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じない者にならないで信じる者になりなさい。 まあこのようにイエス様が再び、まあ、来られて、まあ、この8日後とありますね、私たちの数えで言うとこれ月曜日になるでしょうね、まあ、でも、まあ、当時の数えからするとその日を含めて数えましたので、まあ、それがこの日曜日ということになるんですね。また日曜日になりましたが、このようにイエス様が来られたんですね。そして、今度はトマスは一緒にいましたので、真っ先にイエス様がトマスに対して、今読んだように27節にあるように、あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで信じるものになりなさいと、こういうようにね、トマスに話しかけるわけですね。まあ、イエス様はこのトマスも信じるように願っています。まあ、トマスは、このように疑っていること、あるいは信じていないこと、あるいはこういうようにおっしゃったことは、誰かから伺ったわけでもないですね。イエス様は知っておられます。まあ、そのようにイエス様は私たちのことをよく分かっておられますね。私たちの心配すること、悩むこと、ご存知です。そしてそのように私たちのところに来て私たちを助けようとしますね。そしてそういう問題の解決も主は終わりですね。で、このトマスのことを心に留め、信じるようにと願っておるように、私たちのことも今日、主は心に留め、そして、私たちも主と共に歩めるように、信じ続けるようにと願って、もちろんあるわけですね。まあ、そのように聞いたトマスはというと、実際にね、じゃあ手を出しなさいとか、ちょっと脇を見せてくださいとか、そんなことをじゃあちょっと手を入れますよとかせずにね、28節にトマスは答えてイエスに言った、私の主、私の神。まあ、そのようにイエス様をすぐに、まあ、信じたんですね。まあ、すなわちイエス様が本当によみがえったんだなっていうことを気づき目覚めて、まあ、信じたんですね。まあ、それ以上のですね、証拠を求めていません。すぐに信じたんですね。本当にこれはイエス様ですと。そしてすぐにイエス様を、主として、神として、まあ、礼拝するわけですね。まあ、ちなみに、私の主、私の神というこのところはね、まあ、エホバの証人がよくですね、イエス様は神ではないと言いますね。でもここでトマスはですね、私の主、私の神と、ようにこうはっきりとですね、イエス様に向かって話してます。もし神ではなかったらそれをイエス様が違いますよと、まあ、言うわけですが、そうではなくて、これは当然の礼拝としてイエス様が受けているわけですね。まあ、それはちょっと余談ですが、まあ、そのようにこのトマスはイエス様を信じたんですね。まあ、もちろんトマスはこの以前からイエス様は神であり主であり救い主だと、まあ、理解していましたが、しかしながらその、十字架というのは、まあ、当時の弟子たちにしてはよく理解できなかった事柄であり、そのことによってこの信仰が揺らいでいたと思うわけですね。想像します。まあ、私たちもその人生を歩むときに思いがけない問題に直面したりします。こんなことどうしてかと、ね、こう想像もしないこう問題に直面したり、健康面や人間関係や、まあ、様々ですね、あります。でそういう中で、時として私たちもこう悩んだり、信仰が弱くなったり揺らいだりすることもあるかもしれませんね。しかしながら主はトマスのことを知っていたように私たちのことも知っています。そしてこのトマスを 励ますように、この私たちもそうしてくださるんですね。まあ一つですね、このトマスがもう一度このように励まされ、そしてまた信仰が強められていくきっかけというのは、ここでこの他の弟子たちと共に集まっているところにもありますね。まあ、さっきも触れましたが、神様は、主はこの教会というものを作られたんですね。教会というものは、すなわち、例えばそれは人間が思いついたものではなくて、神様が定めたものであり、そしてそれは私たち信徒にとって大事な役目がありますね。私たちは時には弱ります。時には信仰が薄れます。そしてあるいはつまずいたりということもありますが、そのような中で私たちは互いに励まし合ったり、祈り合ったり、支え合ったりという、こう、教会というものがありますね。兄弟姉妹。これは大事な役割です。そういう中で、トマスもそのように、もう一度、この戻ることによって、イエス様との出会いによって励まされましたね。まあ、その後のトマスはというと、これは聖書に記されていないのでよくわからないんですが、まあ、その言い伝えでは、インドに宣教師として旅立って、そこで福音のために殉教されたというふうにされています。特にインドの南でもトマスというね、教会の名前もそれなりにありますが、まあ、トマスというのは、この信じ、すぐに信じなかったゆえに、疑うトマスというような表現でね、言われることもありますが、まあ確かにそういうこともあったんですが、しかしその後のトマスはしっかりと主を信じて、そして命がけに主にお仕えし、用いられたんですね。そして本当にこのイエス様が誠に、救い主であり、蘇られたんだということを、疑うことなくですね、彼は主にお仕えしたんです。まあ、この箇所からですね、私たちは、まあ、いろいろ学べるように思いますね。まあ、このイエス様がこの29節でおっしゃる言葉も一つ学びになると思いますね。29節では、イエスは、彼に言われた、まあ、トマスにですね、あなたは私を見たから信じたのですか。見ずに信じる者は幸いです。まあ見て信じる者ですね。イエス様は特にトマスが見て信じたことを責めてはいないと思いますね。このように私を見なかったら信じませんとトマスが言ったわけですけれども。まあでも当時のマリアも、ペテロもあのエマオの二人の弟子も他この十人の弟子もみんな結局イエス様を見たわけですよね。見て信じたんですよね。そのイエス様は本当によみがえったんだなっていうことを見たから見て信じたんですね。でまあこの人たちはですからイエス様と共に過ごしイエス様と触れていたわけですが、そういう意味では今日の私たちにとって重要な存在ですね。ちゃんと、そのイエス様と共に歩まれ、その生涯を見たり聞いたり、その話を聞いたりして、その目撃者として、この福音書を残してくださってますね。ですから彼らはその奇跡を見たり、そのイエス様の教えを聞いたりしました。でそういう中で彼らはしっかりイエス様を信じました。今日ですね、中にはですね、私がイエス様と共に歩んだり見たことができたら信じますと、まあ、言う人もいますね。あのイエス様が奇跡を行っていることを私も見たら信じますよ。でもどうでしょうか。 当時のこの弟子たちも見た、その同じ場面に居合わせた人たちも他いましたよね。パリサイ人、律法学者や他の人たちも。そして同じことを見たり聞いたりしています。イエス様と共にこう過ごせてるんですが、でも信じてないんですね。なので信仰というのはただ見たからということは聖書の信仰は違いますね。まあ、こういう目撃者は大事な役目を果たしていますが、やはり信仰というのはまたそれより深いものですね。単に見たからという話ではありません。もう一箇所ですね、このヨハネの6章のところをちょっと見ますと、ヨハネの6章の35節からですね、35から40までを少しお読みします。186ページですね。ヨハネの福音書の6章の35節からです。イエスは言われた。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることはなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことはありません。しかしあなた方は私を見ながら信じようとしないと私はあなた方に言いました。父が私に、お与えになる者は皆私のところに来ます。そして私のところに来る者は者を私は決して捨てません。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを、私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実、私の父の御心は、こう見て信じる者が皆、永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。というようなね、こう箇所ですね。まあ、このよみがえりについて考えると、ここでは私はよみがえらせますと言っていますよね。イエス様は他の箇所では初歩と呼ばれますが、そのように私たちもイエス様に続いてよみがえります。まあ、イエス様を信じたならば。でも、ここに直に注目したいのは36節ですね。しかし、あなたが私を見たから信じようとしない。あなた方は私を見ながら信じようとしないと、私はあなた方に言いましたということですね。見たから信じるのではないんですね。まあ、ここにあるように、父が私に与える、父が導いてくださる、そういうこう、天のお父様の、あるいは神様のお働きあっての信仰ですね。本当は私たちがそのようにして、イエス様へと導かれます。ですから、そういう意味では、トマスの信仰は決して、この肉眼の結果のみではないんですね。それは天のお父様のお働きもあっての信仰ですね。さあ、でもイエス様がさっきの箇所に戻りますと、29節ですね。あなたは私を見たから信じたのですか。見ずに信じる者は幸いですと、このようにおっしゃってますね。見ないでも信じる者という話ですね。まあ、今日の私たちのために、このイエス様は、いわばトマスを一つの事例にしているように思いますね。まあ、私たちは、まあ、ですから、その、本来であれば、その話を他の弟子から聞いて、信じたら、トマスは素晴らしい私たちの事例になりますが、見ないで信じる模範になるんですけど、そうはしなかったんですね。まあ、ここでイエス様がトマスのことを特にね、叱ってはいませんが、まあ、しかしながら、 私たちのことも覚えてこのようにおっしゃっているように思います。すなわち私たちはどうですか、イエス様とお会いしたものではないですよね。もう肉眼で見てません。イエス様の共に3年半歩まれ、いろんな奇跡をこの目で見たわけではないんです。共に食事をしたり、十字架の場面を見たり、あるいはそのよみがえったイエス様をと、そういう意味で この目で確認してはいないんです。しかしながら、このイエス様が私たちのためにも、命を捧げてくださったんですね。そして本当にこの永遠の命を与えようとしておられます。ですから、そのような意味で目で、この見なくても信じるものは幸いですというふうに、まあ、その弟子たち、まあ、この時代に続く信者の信じるもののことを指して言っておられる面もありますね。そして私たちがそのようにイエス様を信じると、この豊かな命に、まあ、預かるんですね。永遠の命に預かります。まあ、この箇所でもイエス様がこの弟子たちに、このように2度目ですね、みんなの集まっているところに現れますが、まず真っ先におっしゃるのは、平安があなた方にあるようにということですね。平安があなた方にあるように。本当に私たちがこのイエス様を本当に信じて、すっかり頼っていれば、そういう素晴らしい平安が、豊かな命に預かり、平安が与えられます。私たちもこの弟子たちのことを思うと、この時も室内に降りと、まあ、最初の日曜日はユダヤ人を恐れて身を隠していたようですね。まあ、この時はそうかというのは分かりませんが、でもそういうような問題の多い世の中に私たちも置かれます。そしてそういうような私たちに、主は平安があなた方にあるようにと、私たちもに平安を与えようとしておりますね。まあ、一箇所、フィリピの4章の、6節7節をちょっと見たいと思いますね。フィリピの4章の6節7節ですね。387ページになりますが、フィリピの4章6節7節ですね。ここにもこうありますね。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。そうですね、まあ、弟子たちはイエス様のまず、十字架のことで悩んでましたね。よく分からなかったんです。平安があるようにと最初の時もこの時もね、おっしゃってますが、まあ、私たちはそういう意味で本当に世の、問題の多い世の中に置かれてますね。でもそういうクリスチャンになれば問題が全部なくなるという、そんな話ではないんですが、クリスチャンになって本当に心から主に頼れば、祈れば、そういういろんな問題の中にあって、心が平安で満たされます。でこのフィリピの箇所にあるように、このように本当にすっかりこう主に頼りつつ祈ることによって、人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますと。すなわち普通に私たちがね、こんな中だったら不安でしょうがないというね、ような状況の中でも、本当に神様に心から祈り頼っていれば、心が平安で まあ、満たされるわけですね。さあ、このヨハネ による福音書に戻りますが、20章の今の箇所の続きもちょっと見たいと思いますね。ヨハネによる福音書の20章の、まあ、29節まで来ましたが、今度は30節、31節を見たいと思いますね。お読みしますが、224ページ、ヨハネの20章30節。この書には書かれていないが、まだ他の多くの印も、イエスは弟子たちの前で行われた。しかし、これらのことが書かれたのは、イエスが神の子、キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためであると言われますね。まあ、見なくても信じるものの鍵についてですね、考えたいと思いますね。まずここの鍵となるのは、すなわちこれは私たちですよね。トマスの話ではなくて、今日の私たち。じゃあどうしたら見ていませんが信じられるかということですね。で、まあ、この30節、31節というのは、まあ、ヨハネ、著者のヨハネが書いてますね。そしてこのヨハネは自分の証ですと言ってます。ヨハネはこう見たこと、聞いたこと、イエス様と触れたことを書き留めてくださるんです。まあ、全部は書き留めてませんと。それ以上多くありましたが、ここに書きました。それをこの福音書にですね、書いたわけですね。3年半ほどイエス様と共に歩まれて、多くの奇跡を見たり、いろんな素晴らしいイエス様の教えを聞いたり、まあ、弟子たちの中ではヨハネが一緒にその裁判のところに行ったわけですね。そしてどこまでそれは聞いたかは分かりませんが、共にいたり、あるいは十字架の足元にも、マリア、母マリアとか他の女性たちと一緒に、まあ、足元がちょっと離れてるかもしれませんが、いたわけですね、ヨハネは。そしてこの空の墓にも行きましたし、まあ、生きているイエス様とも何回もお会いしました。まあ、もちろんヨハネは証人のただ一人ですね。他にも多くいましたが、でも彼が見たこと、触ったこと、そしてこう信じたことを今日、まあ今日というか、ヨハネの次の世代ね、その続く世代、私たちもそうですが、そういう私たちのために書き残してくださいましたね。ですから、私たちもこのトマスが私の主、私の神と、心から信じて告白できるように、まあ、ヨハネがこのように福音書を、まあ、残してくださったんですね。そしてヨハネはですから、このイエス様というお方は元は神であり、神と共におられたけれども、人となった。そういうとこから始まって、この生涯を紹介して、そしてその十字架と蘇りを、まあ、紹介しています。まあ、そういうように、まあ、中にはね、イエス様が何も書き残していませんから、信頼できませんとこういうような人もいますね。そういうことも耳にしますが、でもしっかり目撃者がいますよ。何人もいます。そしてその一人はヨハネです。ヨハネはそのしっかりとイエス様と共に過ごされて書き残してくださったんです。見たこと、聞いたこと。で、そのさらに目的があるんですね。それがこの31節にありますが、しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためであるというんですね。どうしてこのようにヨハネが福音書を書いたのか。それは私たちも このイエス様を信じることができるように書いたんです。まあそういう願いで、そういう意図で、そういう思いで書いたんですね。まあこのイエス様を信じるというのは具体的にどういうことかというと、ここにあるように、このイエスが神の子キリストであることを、イエスが神の子キリストであること、すなわちイエス様が約束の救い主、このキリストであることが一つに、そしてこのイエス様は神の子である。普通の人ではなく、神が人となられたという、この人であると、人となったというね、こういう神の、イエス様の神性、神であること、神が人となって私たちとの間に住まわれたこと、こういうことを、まあ、信じることができるために、いろいろと書きましたということですね。すなわち、そういう奇跡も、嵐を鎮めたり人を癒したりというのも普通の人ができるものではない。蘇った、これは普通の人のすることではない、まあ、イエス様が神であるからそういうふうにできたというわけですね。で、まあそのように私たちがこの目で確認した、共に過ごされたヨハネの残した、この記録をベースに、まあ、信じるという、こういうことをですね、言ってるわけですね。で、私たちがそのように信じることによってどうなるかと言いますと、あなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためであると。だから信じてどうなるかというと永遠の命に預かると。こういうことですね。まあこの信じるということは、ベースになるのはやはり神様のお言葉、御言葉に耳を傾けることですね。そしてこの29節に今日まあ、一番中心に見ているのは、見ずに信じる者は幸いですとイエス様はおっしゃってますが、この信仰のベースはただこの目で確認したのではないんですね。それは本当に神様が、主が働かれて心を開き、そしてその信仰を与えてくださる、このようなことも含めてです。まあでも逆に言うと、まあ中にはね、見ずに信じるというのは、その何も確認しないで信じる、まあとにかく信じましょうと、まあ信じてみなさいとかね、そういうようなねことを聞くかもしれませんが、聖書は決して私たちは何も考えないで信じなさいと勧めてません。でしっかりとですね、私たちはことを確認した上で信じるというね、そしてその確認の材料としてこの福音書など与えられてます、ね、だからこのようにヨハネもそういう目的を持ってさまざまな証拠をちゃんと残してくださるんですね。このイエス様は普通の人ではなかった、これもこれもこれもありますよってこう私たちに示してくださるんですね。まあ、ぜひ私たちもですね、このように見なくても信じるものは幸いですとイエス様はおっしゃっています。まあ今日お集まりのイエス様を信じておられたならば、まあこういうイエス様の、見ずに信じるものは幸いですと、そういう中に入りますね。この目で確認できていません。まだ。まあいつか確認しますよ。まだできていません。でも、私たちは神様の働きに預かって、聖書を読みながら預かって、そしてそういういろんなことを通して自分の罪示されて、そしてイエス様が誠の救い主だと確信し、まあ、信じたわけですね。まあこの弟子たちは、まあ、このイエス様の復活について考えるときに、イエス様のよみがえりを期待していたわけではないんです。まあそういうことになるとは思ってもいなかったんです。 で、しかも最初からそれを、言われて、あるいは聞いて信じたわけでもありません。まあ、トマスもその例の一つですよね。まあ、しかしながら、イエス様と過ごされて、お会いし過ごされて、40日間も過ごされて、本当によみがえったんだということを確信しています。その後の弟子たちはというと、大胆にイエス様の死とで終わりではなくて、よみがえりを、こう皆さんに言い広めたんです。まあ、しかもそれは命がけに、まあ、しばしばほとんどの場合には殉教されて、そのように、広げたわけです。で、今日私たちもですね、本当にこのように信じて、イエス様に従っていくべきです。まあ、この私たちもこのトマスのように時としてですね、信仰が弱まったり、悩んだり、思いがけないこうことに巡り合ったりする時にそういうことがあるかもしれませんが、今日見たようにイエス様がそのような私たちのことも見ておられます、知っておられます。そして私たちを励ましたり助けたり、近くに来たり、そしてこう助けてきますくださいます。まあ、何回か触れましたが、そういう信仰が弱まった時にちょっと教会に行くのは申し訳ないと、あるいは行かない方がいいとか、ちょっともうちょっと元気になってから行こうとか、そういうふうに考えてはいけません教会の大きな一つの役目はそのようにお互いに助け合うことですから、そういうことをまあ少し恥ずかしいかもしれませんが隠さず、今ちょっと悩んでますとかね、困ってますとかいう話をして、本当に共に祈り、まあ力をね、まあ、なんていうか励まされたり力いただいたり、あるいは本当に神様の御助けによってそのもう一度強められていく、こんなことも今日の話からね覚えてきます。主は確かに私たちのために死なれました。でもそこで終わったのではなくて、よみがえられましたし、主がおっしゃるように最後には私たちもよみがえります。それは主が初音としてですね、よみがえったように私たちにもそういうことが保証されています。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日はこのトマスのことを見ました。最初は、イエス様のよみがえりについてしっかり他の弟子たちから聞いていたものの、見なければ信じませんと、そういう心を固くしていましたけれども、そのようなトマスも主とお会いし、すぐに、主を、主として、礼拝しております、そして本当に私たちも時として思いがけない中で信仰は弱まったりしますが、本当にそのままではなく、主が私たちのところに来られ助けてくださることもここから覚え感謝です。私たちもそういうような、互いに励まし合いながら主にお仕えできますように導いてください、そして本当にこの素晴らしいイエス様の十字架とよみがえりを、ま、多くの方にまたお伝えできますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。